地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマはくも膜下出血です。講師として草津総合病院副院長の松村健一先生に来ていただきました。松村先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマはくも膜下出血です。松村先生、くも膜下出血と聞きますとなんだか怖い病気のイメージがあるんですが、実際のところどうなんでしょうか？
毎年大勢の方が亡くなっておられますし、助かったとしても重篤な後遺症を残すことが多いため、大変怖い病気であるということは間違いありません。
今日はそのあたりを詳しくお伺いしたいと思っております。まずこのくも膜下出血は脳卒中に含まれるということになるんでしょうか？
はい、脳卒中は脳の血管が詰まったり破れたりすることにより突然脳の血流障害が起こる病気の総称です。
はい、
脳卒中には血管が詰まる脳梗塞と血管が破れて脳内に出血する脳出血、そして今回お話しするくも膜下出血の3つがあります。
くも膜という名前の由来ですね、教えていただけますか？
はい、脳は硬い頭蓋骨で守られていますが、骨の下にすぐ脳があるわけではなく、3層の髄膜で覆われています。骨のすぐ下にある一番外側の膜は硬膜と呼ばれる比較的厚くて硬い膜で、一番内側には軟膜があり、真ん中の層がくも膜と呼ばれます。
はい、
我々の脳の表面は透明な細い繊維でできた膜でびっしり覆われており、それがあたかもクモの巣のように見えることからくも膜と呼ばれるようになりました。
はい、
くも膜と軟膜との間には比較的広いスペースがあり、くも膜下腔と呼ばれています。このくも膜下腔は脳脊髄液で満たされており、このスペースに出血したものがくも膜下出血です。
なるほどね。ではどうしてくも膜下出血が起こるんでしょうか？
くも膜下出血の原因としては、
はい、
脳の血管にコブができる脳動脈瘤や生まれつきの血管の奇形である脳動静脈奇形などがあり、そのうち脳動脈瘤の破裂によるものが約8割を占めると言われています。
はい、
脳動脈瘤は急に発生するものではなく、比較的太い脳の動脈が枝分かれしたところの一部の壁が薄くなり、そこに血の流れによる圧が加わって、長い年月をかけて徐々に大きくなっていきます。そしてある時ついに破れて出血するのです。
はい、このくも膜下出血はどのくらいの割合で発症するんでしょうか？日本人に多いということもあるんでしょうかね？
我が国のくも膜下出血の発生率は、人口10万人あたり年間約20人と言われています。日本人に特別多いというわけではありませんが、今後は高齢者が増加することで発症率も高くなると予想されています。
はい、ではこのくも膜下出血を起こしますとどのような症状が出るんでしょうか？
通常今まで経験したことがないほどの非常に強い頭痛が突然生じ、激しい嘔気と嘔吐をきたします。意識をなくしたり痙攣や手足の運動麻痺を起こすこともあります。
はい、
しかし軽い頭痛だけだったり、ほとんど症状がないということもあるため、よほど経験を積んだ医師でも見落としてしまう場合があるのです。
何か前触れのようなものがあるんでしょうか？
まだ破裂していない動脈瘤を未破裂脳動脈瘤と呼びますが、これが周りの脳神経を刺激すると物が二重に見えたり、片方の目の動向が拡大するといった症状が起こることがあります。
はい、
また脳動脈瘤から少しだけ出血した場合は警告出血と言われており、軽度の頭痛に過ぎないことが多いのですが、再出血につながる重要な前触れです。
さてこのくも膜下出血っていうのは遺伝するんでしょうか？発症した場合の死亡率なども教えていただければ幸いです。
血管は内膜、中膜、外膜の3層に分かれていますが、脳動脈瘤は血管の筋肉成分である中膜が血管の分岐部で欠損することで発生し、その原因が遺伝子の異常に起因する場合があることが分かってきました。
はい、
親族にくも膜下出血の方がいると脳動脈瘤の保有率がやや高く、くも膜下出血を起こす危険性が3から7倍高くなるという報告もあります、
はい、
発症した場合には約40から 50% が死亡、
うん、
3割近くの方が意識障害、手足の運動麻痺や感覚障害、言語障害、認知機能障害などの後遺症を残すとされています、
はい、まあ、確かに怖い病気ですね。では不幸にしてこのくも膜下出血を発症してしまった場合、どういった治療が行われるんでしょうか。
はい、脳動脈瘤が破裂した場合には一旦は破れたコブにかさぶたのような血の塊が付着して止血されます、
はい、
しかしそのかさぶたは非常に脆く、それが剥がれると再び重度のくも膜下出血を起こします。
うん、
再出血した場合の死亡率は極めて高くなるため、治療の最大の目的は再出血の防止にあります、
うん、
そのためにまずは絶対安静を保ち、鎮痛剤で頭痛を和らげ、鎮静剤で少しうとうとする状態にします。また脳が腫れている場合には頭蓋内圧を下げる薬剤を点滴します、
はい、
こうして全身状態が落ち着いた後になるべく早く、まあ、一般には発症後3日以内に出血源である脳動脈瘤が破裂しないようにする手術を行います。
やはり手術が必要なんですね。
通常の場合手術が必要です。
はい、
開頭手術と脳血管内治療の2つがあります。
はい、
開頭手術は全身麻酔をかけて頭蓋骨を開け、手術用の顕微鏡で見ながら行う繊細なものです。
はい、
脳動脈瘤の根元をチタン製のクリップで挟み、コブの中に血流が流れないようにしますが、これをネッククリッピングと言います。
うん、
一方脳血管内治療は頭を開けないで行う手術です。
はい、
局所麻酔で行うことができるメリットがありますが、状況により全身麻酔で行う場合もあります。
うん、
レントゲンで見ながらカテーテルを足の付け根の血管から頭の中の動脈瘤のそばに誘導します。
うん、
そのカテーテルを通して細くて柔らかい金属製のコイルを動脈瘤の中にできるだけ隙間なく詰めていき、血液が流れていかないようにすることで再出血しにくくします。うん、これをコイル塞栓術と言います。
はい、大変難しい手術なんですね。では手術できないような場合も起こってくるんでしょうか。
発症直後から重度の意識障害があり昏睡状態の方は、脳全体の血流が低下して脳が腫れ上がっている状態になっています。
はい、
そのような方に発症後早期に手術を行っても、余計に脳損傷を悪化させて致命的な状態にしてしまう、
うん、
あるいはたとえ手術をしても救命できない可能性が極めて高いんです。
はい、
したがってまずお薬などで脳の腫れを抑えて脳血流の改善を図り、その結果意識状態が改善してくれば手術を行うようにしています。
はい、
また心臓や肺の病気などで全身状態が極めて悪い方は、内科的治療で全身状態が改善しなければ手術が危険でできないことがあります。
合併症や後遺症にはどのようなものがあるんでしょうか。
一つには水頭症があります。
はい、
脳で作られる髄液がくも膜下出血により吸収されなくなり、脳圧が上昇したり脳の機能が低下してしまう病気です。くも膜下出血発症後すぐに起きた場合には、脳に細いシリコン製の管を入れて髄液を外に逃がす手術をしますが、
はい、
数ヶ月後に生じてきた場合には、細い管を脳から皮膚の下を通してお腹の中に髄液を流す髄液シャント手術が行われます。
はい、
また脳血管連縮という合併症があります。
はい、
くも膜下出血を発症してから約2週間は脳の血管が至るところで大変縮みやすい状態になっています。
うん、
血管が縮んで非常に細くなり、血流が大幅に低下した場所は脳梗塞を起こしてしまいます。
はい、このくも膜下出血にならないためにはどうしたらいいんでしょうか。事前に予防することは可能なんでしょうか。
はい、例えば脳ドックなどで検査を受けると、
はい、
偶然脳動脈瘤が発見されることがありますが、
うん、
このような場合は破裂する前に手術をすればくも膜下出血になることはありません。
はい、検査をしてもし動脈瘤が見つかればすぐに手術するということなんでしょうか。手術しない場合、日常生活に何か注意点などはございますでしょうか。
脳動脈瘤があっても必ず破裂するわけではありません。
ええ、
その部位や大きさによっても異なりますが、うん、日本での大規模調査によると、脳動脈瘤がある人の1000人に2人、高くても100人に2人しか1年間に破れないということです。
はい、
したがって状況によっては手術をせずに経過を観察することがあります。
うん、
特にご高齢の方や全身に他の病気がある方には一概に手術は進められません。
うん、
一方で40から50歳代で発見された方は 平均余命から見て今後の人生で破裂する危険性は決して低いとも言い切れませんので、
はい、
まあ、治療を積極的に考えます、
うん、
外来で年に 1,2 回 MRA や CTA 検査で動脈瘤の大きさや形を調べ、まあ、徐々に大きくなったり形がいびつな場合、あるいは家族にくも膜下出血の方がいる場合などでは動脈瘤が破裂しやすいため、まあ、手術を前向きに検討します。
はい、
くも膜下出血をきたす危険因子としては喫煙習慣、高血圧、過度の飲酒が挙げられます。まあ、したがってもし脳動脈瘤があっても手術をしない場合にはこれらの生活習慣を改善するように気をつけることが大事です。
はい、大変よくわかりました。松村先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津総合病院副院長の松村健一先生にお越しいただきお話を伺いました。